それではご一緒に聖書を開きましょう。ルカの福音書の第22章になります。ルカの福音書第22章、イエス・キリストの弟子たちの姿を見ていくシリーズになりますが、今週来週とペテロの歩みをご一緒に追っていくことになります。そのペテロですけれども、今回読む22章というのはイエス・キリストが十字架にかかられる前の晩に弟子たちと一緒に過ぎ越しの食事をされた、その記事が書かれているところです。で、その席でですね、イエス・キリストがパンを裂き、また杯を回して最後の記念としようとするわけですけれども、その時にこの中に私を裏切る者がいるということを言うわけですね。そのことが弟子たちの間に議論を呼びまして、一体それは誰なのか、イエスを裏切るような者は誰なのかということと合わせて、いや、むしろ一番偉いのは誰なのだろうかという議論も起こったというふうに言われています。で、そういう中でイエス様がおっしゃったのが27節からのところです。食卓につく人と給仕する者とどちらが偉いでしょう。無論食卓につく人でしょう。しかし私はあなた方のうちにあって給仕する者のようにしています。けれども、あなた方こそ私の様々な試練の時にも私についてきてくれた人たちです。と言われています。イエス・キリストは人々に仕える歩みの中で、その歩みを全うしようとしていたわけですね。王座に君臨して人々を従えるというよりは、十字架の死にまでも自らを差し出していこうとしている時です。そういう様々な試練の時に、あなた方は私についてきてくれた人たちだったというふうに、ここで弟子たちのことを呼んでいます。弟子たちはそれぞれに私についてきなさいと言われて、そのイエス・キリストに従って一緒に歩む者たちになっていきました。もちろんイエス・キリストが素晴らしい奇跡の御業を行われるとき、偉大な教えを説かれるとき、彼らはそのことに驚嘆して、ますますとこのイエスに対する信仰を深めていったことでしょう。しかし、ある時にはそのことのゆえに、パリサイ人たち、律法学者たちからの反対を受けたり、主導者たちからそのことを妬まれたりして身の危険が迫ってくる。そういうこともあった時に、私にあなた方よくついてきてくれたっていうふうに評価をされているわけですね。で、そのついてきてくれたあなた方は、やがてどうなっていくのかといったときに、29節、私の父が私に王権を与えてくださったように、私もあなた方に王権を与えます、と言います。使えるものとしての歩みを全うされたイエス・キリストに、父なる神が王権を与えられる。天の神の右の座についてすべてを治め取りなす、その王権をイエス・キリストは回復されていく。それと同じように、使えるものとなって歩む、そこに付き従ってきたあなた方も、私があなた方に王権を与えるのだ。そしてあなた方は私の国で、私の食卓について食事をし、王座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。という、イスラエルの言葉で言うところの非常に高い位ですね。王家の食卓に招かれ、王座に共につき、イスラエルの人々を治めるという、そういうところにあなた方も招かれていくのだということが言われています。で、ここでは非常にイエス・キリストに従っていく者たちの高い身分というか、その与えられる特権の大きさということが言われてくるわけですね。で、その与えられる特権の大きさということが強調されながらも、その次のところに続いてくる事柄というのは、実はその 一緒に歩んでいくということができないでいる弟子の姿になっていきます。31節のところにその姿が出てきます。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンというのがここで言うペテロのことになります。シモン、シモンと呼びかけて、そしてあなた方のことをサタンがふるいにかけるということが起こるんだということが言われていきます。で、このサタンがふるいにかけるというのはどういうことの表現になるかと言いますと、本当の信仰者と本当の信仰者でないものとをより分けるということになりますね。ですので試練が降りかかってきたときに、それでもなお神様に従っていくものと、その試練の誘惑に負けてしまって結果信仰を捨ててしまいかねないものと分けられていくわけです。そんなふるいにかけられるということを、それが聞き届けられたので、あなた方が今からふるわれるというふうに言われています。しかしそのような中で、あなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りましたということが言われています。そのことに対してペテロはこういうふうに答えました。33節のところです。主よ、ご一緒になら老であろうと死であろうと覚悟はできておりますと言うんですね。で、今まで降りかかってきた災い、そしてこれからいよいよそれがクライマックスに到達していこうとしているとき、私はあなたと一緒にならば老であろうと死であろうと覚悟ができていますと言って、彼は勇ましくなお主に従う、主と共に歩み主に従うということを決意表明します。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。で、ここでペテロに対してイエスキリストは、今日鶏が鳴くまでにあなたは私を三度知らないと言うと言って、このことを宣告するわけです。今日というのはまさにこのペテロが覚悟はできていますと言ったその日のうちのことを指しています。あと3年したら5年したら、その時にはあなたはこうなっているかもしれないっていうことではなくて、そう言った今日この時にあなたは実は私のことを三度知らないというのだというふうに宣告をしたわけです。さて、そのことは実際にはどういうふうに起こってきたのかということが、22章の後半、54節のところからに出ていきますので、そちらも追って読んでいきましょう。22章の54節のところです。彼らはイエスを捕らえ引いて行って大祭司の家に連れてきた。ペテロは遠く離れてついて行った。イエスを捕らえに来た軍勢というのがいました。その彼らが武力を持ってイエスキリストを引いていきます。そしてその部隊がこう一団となっているその後ろの方に、一体どういうことだと言って見物に来たような人たちがいて、その中に紛れ込むようにしてペテロもその一団の後をくっついていったということになります。そうしまして、大祭司の家の中庭に来ているわけですが、彼らは中庭の真ん中に火を焚いて皆座り込んだので、ペテロも中に混じって腰を下ろしたと言います。すると女中が火明かりの中にペテロの座っているのを見つけ、まじまじと見ていった。この人もイエスと一緒にいました。ところがペテロはそれを打ち消して、いいえ、私はあの人を知りませんと言った。女中と呼ばれる人が、このペテロに見覚えがあって、もう一度確認するようにまじまじと彼の顔を見て、そして日明かりに照らされているその顔が、ああ、間違いないと思った時に、この人もイエスと一緒にいたということを言うわけです。そのことを言っている意味というのは明らかですね。あそこでイエスは訴えられている。そしてここにも仲間がいる。じゃあこの人も一緒にあそこに連れて行って、 裁かれるべきではないか。そういう意味で、この人もあの人と一緒にいました、というふうに言ったわけです。しかしペテロは、いいえ、私はあの人を知りません、と、その関係を否定することをしました。58節、ほとぼりが冷めたかのように思われましたけれども、しばらくして他の男が彼を見て、あなたも彼らの仲間だと言った。しかしペテロは、いや、違います、と言った。やはり同じようにこのペテロのことを分かっていた人がいて、そしてその彼がやっぱりあなたも彼らの仲間じゃないかということを言うわけです。いや、私は仲間ではないと言って彼はやはりここでその関係を否定してくるわけですね。それから1時間ほど経つとより具体的になってきます。また別の男が、確かにこの人も彼と一緒だった。加えて証拠があります。この人もガリラヤ人だからと言い張った。おそらく言葉や何かのことから、ああ、この人はガリラヤの出身だということが分かってきたのでしょう。ナザレの町の出身であるイエスのその関連性ということがいよいよ明確になってくるにあたって、この人は一緒にいたって。ペテロは、あなたの言うことは私には分かりませんと。いうふうに答えたのでした。それと一緒に彼がまだ言い終えないうちに鶏が鳴いた。主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないという言われた主のお言葉を思い出した。ペテロが三度このようにイエス・キリストとの関係を否定していったときに、イエスが振り向いて、わざわざ振り向いて、ペテロを見つめられたというふうに出てきますね。で、その言葉の中に、私が言った、今日あなたは鶏が鳴くまでに三度私を知らないという、いや、そんなことはないというふうに言った、そのやりとりのことを、イエスは眼差しを持ってですね、今はそのことが起こっただろうというふうに、見つめられたわけですね。で、ペテロはその中でその主のお言葉を思い出したと言います。逆に言うと、その時まではもう夢中になっていて、自分を守ることに夢中になっていて、自分が何をしているのかすらわからない状況であったということができるでしょう。あ、一度否定しまった。あ、二度否定してしまった。あ、もう一回したらあのイエス・キリストの言われた通りになってしまうって。そんなことを思っている余裕すらなかった。自分が何をしているのかすら、その時には分かっていなかった。ということができるでしょう。そして三度目があり、鶏が鳴き、イエスと目が合った時に、ああ、なんと私はイエスが言われた通りのことをしてしまったではないかと、初めて気がつかされ思い出して、そして62節、彼は外に出て、激しく泣いたというんですね。彼はその中庭から外に出て行った。それまで彼はイエス・キリストに従っていこうとしていたわけです。イエス・キリストが訴えられる場を見届けなければいけないと思って、その近くに歩もうと思ってついていったわけです。他の弟子たちはついていかない中を彼はついていった。そういう意味では彼はイエス・キリストのそばにいようとしたわけですけれども、この時彼は中庭の外に出て行って、そして激しく泣いて、この後悔を形に表したことでした。それがイエス・キリストとペテロとの間の最後の晩の、イエス・キリストが十字架にかかる前の晩の関わりの出来事でした。このところに私たちは主に従うということの中身を見ていくことができるでしょう。主に従うというのはどういうことなのか。ペテロはもともと私についてきなさい。私があなたを人間を取る漁師にしてあげようと言われて、その言葉についていったわけですね。自分の家や持ち物や職業を置いてイエスについていったわけですね。従うという言葉は後についていく、そしてその姿を習うという意味合いがあります。イエスと行動を共にして、イエスの歩みを自分のものにするようにと 歩んでいったわけですよね。でその姿はイエス様が言われるに、私の試練の時にあなた方はよくついてきてくれた、歩みを共にした、そしてこれからの特権も共にする者たちだというふうに認められたわけです。ところがこの最後のところに来て、彼はまさにそのついてくるということをしながら、イエスが訴えられればについていったんです。そして彼もまたことあらば自分はこのお方と死を共にする覚悟はできていると言ったわけですね。でもそのついてくる最中でイエスを知らないという、仲間ではないという、何を言われているのかわからないと関係を否定していった。でこの関係ということが一番重要になるわけです。イエス・キリストに従うというのは何をするか、どんな行動をとっているか、どんな洋服を着ているか、どんなバッジをつけて、いつも私は何々ですと名乗っているか、そういうこと以上に関係が大事なわけですね。神様とどういう関係を持っているのか、イエス・キリストとどういう関係にあって歩んでくるのか、でその関係というものを彼は最終的にこの日否定をしてしまった。でそのことをこう覚えるときにですね、神様に従うという関係性ということが非常にクローズアップされてきます。で信仰ということを神様との関係というふうな中で考えてみますと、私たちはそこに私についてきなさいという結ばれた関係というのを知ることができますね。でペテロもそうでしたけれども、私はついていきますと言って始まったのではなくて、神様の側から私についてきなさいと招いてくださって始まっていることです。で神様側からの語りかけを持ってこの歩みが始まっていく。じゃあペテロにその資格があったのか、いやそんな資格はない、ただの一人の漁師でしたし、また最初はイエス・キリストが網を下ろしてごらんなさいって、いや取れるわけないじゃないですかっていうような、神様を別に信じてその力に従おうと思っていたわけでもない、ただその御業に驚かされてついてきなさいと言って素直に従っていった、そういう歩みです。神様の側からの招きと素直な応答で始まった歩み。しかしその後にですね、関係の断絶ということが起こってくるわけです。知らないという、そのことによって彼はイエス・キリストとの関係が断絶していくわけですね。象徴的なのは彼が庭の外に出てという表現です。彼はイエス・キリストの目の届かないところに距離ができて、そこに一人で置かれることになっていったという、そういう歩みですね。でここに関係の断絶ということがあると、それじゃあもう、その関係が終わってしまうのかということになるわけですけれども、そこは、神様からのもう一度の回復ということがあることがここには、この後もう一度示されていきます。で少し対照的な姿としてはユダが裏切っていくということがあるんですが、同じ22章の48節のところに、イエス・キリストを裏切っていくユダの姿が出てきます。そしてそのユダに対してイエス様がこう語りかけられました。22章の48節、ユダ、口づけで人の子を裏切ろうとするのか。でこれがイエス・キリストがユダに対してかけられた最後の言葉になるんです。ところが聖書はユダの側からの応答を記していないんですね。でこの時にユダはその心に何を感じ取ったのか分かりませんけれども、この神様の側からの語りかけ、あなたは今こうなっているよねっていう語りかけに対してユダは無反応な状態で記されているわけです。でペテロの方はというと、イエス様が振り向いてペテロを見つめられた時に言われたことを思い出して、そして激しい後悔の念の中で激しく泣くということをしますね。で激しく泣くという行動の中に、彼の神様に対するイエス様に対する思いが決して終わっていないことを表すわけです。 いやもうそれでいいんだと。私はだってイエス・キリストとはもう関係ないと決めたのだからと言って割り切ってサバサバしているような歩みはここにはない。彼は後悔している。そういう意味では彼とイエス・キリストとの関係は終わっていないわけなんですね。過ちが、断絶がその関係を終わらせたかというと終わらせなかった。まあ一方対照的なのはユダの方でイエス・キリストの語りかけに無反応だった彼は、その後、そのもらった銀をですね、返しに行ってということをするわけですけれども、そこでの直接のイエス・キリストとの出会いとか、もう一度の回復とか、そういう記述を見ることができない中で命を絶っていくということが起こってきます。で、このところを私たちが見るにつけて、神様との関係ということの中で生かされていく姿をご一緒に学び取りたいと思います。ペテロという人物がさまざまな形で語られていくと思いますけれども、もちろんイエス・キリストの1番2番の弟子であった、熱心な弟子であったということもありますし、この賛美なんだ、そして賛美私の羊を飼いなさいと言われたということもありますし、使徒の働きの方に行けば宣教の立役者となっていった、そういう姿ももちろん見ることができます。そういうものはもちろん私たちの目を引いて印象に残るところですけれども、一番心に留めておきたいのはですね、彼がいつもイエス様の近くに歩もうとしたということですね。イエス様の一番近くに歩もうとした、彼はイエス様についていこうとした。その一番最初は結構自分のその性格そのもののまんまイエス様についていこうとしましたし、こういう失敗の経験を通してはもう少し狙えた慎重な形でイエス様に従っていこうとしました。いずれにしても彼はイエス様との関係の中で養われ導かれ、その歩みを整えられていった人物ということができるでしょう。そのようにしてイエス様が彼を離さずに招き、そして失敗の中でも見捨てず見放さず回復へと招き続けてくださって、彼の歩みが整えられていったことを覚えて、私たちの歩みもまたそのようでありたいと願っています。しばらく黙祷をいたしましょう。